ファニーボイスルーム。
というわけで夏バテ特集です。はい。ということで前回の収録放送日の時にですね、はい、まあみんなバテてるみたいな感じになったんですけれども、
はい、
ということでですね、じゃあ夏バテって言ってもいまいちね、まあまあ、バテる、まあね、食欲なくすとかその程度の知識で、まあ、食材もなんとなく知ってるけど、まあ、なんとなくなので、まあ、これを機会にね、ぜひですねもう一度再度認識していただきたいと思って今日は夏バテ特集を組みました。
はい、
はい、
ということでですね、まあ、つまり夏バテっていうものはじゃあ一体何なのかっていうのを簡単にご説明しますとですね、
はい、
人間の体っていうのはですね、高温室、高温なところ、あと湿度が高いところ、多湿っていう環境下に置かれてしまいますと、
うん、
体温をですね一定に保とうっていう働きが起こるんですって。そういうところにずっと いられるとね、
うんうん、
でその状態が続くとですね毎日、
うん、
体温を保つ働きが停止するそうです。要はそれが普通になるの、脳が、
うん、
普通にその高い温度、湿度の高いところにずっといると、それを一定に保とうとする動きが起こる。で例えばそれでまた低いところに移動したりすると、
うん、
今度はそれに合わせて体温を下げて放熱したりとかするけれども、ーずーっと同じところにいるとそれで止まるのよ。これが普通みたいな、冷蔵庫みたいな感じ。
え、体温が上がっちゃうんですか？
うん、体温がそのまま放熱とかの調節できなくなる。体の温度調節ができなくなるんです。ずっと同じところにいると。で、体の内部にどんどんどんどん熱が溜まっていくんですね。放熱できないから。
ああ、なるほどね。
一定に保とうとするから、これ以上温度を上げようとし、下げたり上げたりしようとしないの、体が。だから一回溜まっちゃうとずっと溜まっちゃうってこと。
マリーさんも体ほてってるって言ってましたもんね。
そう。で、溜まっていっちゃって、うまく体の外に熱を出せなくなって、いってそれでバテちゃうことを夏バテっていうふうに簡単に言うと。そういう仕組み、的にはそういう感じです。
はい、
で、夏バテの主な原因3つあるんですけれども、まず1つ目、自律神経の、失調か。よく自律神経失調症なんて言うんですけど、
はい、
まあ、これが1つの原因です。で、2つ目が水分不足。
おー、
まあ、これはね、要は汗をかいて、
うんうん、
まあ、その水分不足に、ほら体、人間の体はほぼ水でできているということなんで、
は
い、
うんうん、
普通に寝ているだけでもね、汗で水分が減っちゃうっていう中で、プラスでね、普通に何もしなくても汗をかいちゃうので、
うんうん、
ぜひ喉乾いてなくても水を飲むっていう癖をつけてほしいものですけれども。で、3つ目がですね、胃腸の働きが低下します。要は水分不足になりました。喉カラカラです。で、体がもう動けないですっていう状態で、ご飯を食べるって気力がまず湧かないんですよね。
湧かないですね。
湧かないですね。
湧かないです。
ということで、もう、つまり、一番の原因は自律神経の失調症から始まり、
はい、
その自律神経っていうのは、要はだから、なんだろう、脳が、こうしなさい、ああしなさいっていう軸がぶれる。ぶれるから、水を飲むっていう指示も出せなくなる。で、体は水を欲しがってるけど、それができなくなる、
うんうん。
できない。さらに、それによって胃腸が弱くなる。ご飯が食べれなくなる。何もできない。みたいな。
ああ、もう悪循環がね。
ということで、その夏バテを防止するための7箇条あるんですけれども、これをね、はい、これを押さえとけば、まあ、ある程度は大丈夫かなっていう、7箇条です。はい、まず一つ目、
はい、
あったかい料理を積極的に食べてください。
ただし
お家とか例えば職場とか仕事先で、うんうん、クーラーですごい体が冷えてる人の場合です。
はい、
ほうほう。
マリーの家は今クーラーがないのないんですよ、実は。クーラーがないんですけど、もうすでに熱が溜まっている人はそれを出さなきゃいけないので、
うんうん、
温かい料理を積極的に食べることはちょっと抑えた方がいいですけど、
まあ、はい、
東京だったらね、結構多分クーラーでガンガンで冷えちゃってる人の方が多いので、できるだけ積極的に食べてください。
はい、
まあ、その激アツじゃなくてもいいから、うん、こうなんかちょっとね、スープとか、食べている体をちょっとでも温めてください。
はい、
で、二つ目、食事の回数を増やしてください。一日三食じゃないですか。
はい、
夏バテにななりかけるとですね、
はい、
食欲がまず落ちるんですよ。自律神経が落ちるので。
そうですね。
だから、例えば、100、100、100って食べてた量が、
はい、
100で食べれなくなるんですね。
うん、
そのタイミングで。
確かに。
だから、100食べなくていいので、はい、なんか30、30、30、20、 20とか
あ
でいいんで、そうこまめに食べてください。
あれですか、朝昼3時夜深夜、
そんな感じそんな感じ、そうそうそう、うん、その歌はね初めて聞いて、
私も初めて聞いたんですけど、
あれちょっとそれちょっと後で教えて、
後で聞きましょう、はい。
はい、そんな感じです、はい、で3つ目、はい、冷たい炭酸飲料に、注意してください。あのよく暑いからって言って、はい、まあ、清涼飲料水とかをグビグビって一気に飲むんですけど、まあ、さっきそのミップが言ってたけど、その水とかってすぐ吸収されない、プラスその甘い飲み物とかって、はい、結構血流が悪くなるんですね、疲れてる体には。
へ
で、しかも今この時期ね、ビアガーデンとか流行ってますよね、
はいはいはいはい、
アルコールとかを美味しく飲みたいっていう人は水を飲まなかったりするんですよ、飲む前に。ただこれをやってしまうと、アルコールっていうのは利尿作用があるので、はい、余計水分が出るんですね。だからもし飲むんだったら、美味しく飲むんだったら、体のためにも飲む前に水を必ず飲んでください。もう水と、もうチェイサーとか、お前弱えなって言われても、うん、もう気にせず必ずお水と一緒にアルコール飲んでください、うん、
あら耳が痛いわ、
うん、あと冷たい飲み物っていうのは胃腸の働きを低下させてしまうので、
あ
びっくりしちゃうから、
はいはい、
できるだけその体温と同じぐらい、まあ、常温、うん、いわゆる常温の水を飲んでください。で4番目はこまめに、まあ、水分補給をしてください、
はい、
で5つ目、クーラーの温度は高めに設定しましょう。まあでも言うても、でも28度設定って言うけど、はい、環境省だっけ、
はい、
あ結構高いのよね、
28度、
うん、だからさすがにちょっと無理だと思うので、まあ
はい、
もうちょっと低くしてもいいので、なんだブランケットか、ああいうのであまり冷えすぎないように体をしてあげることが大事です。で6つ目、軽い運動で汗をかいてください。これはちょっと大変かもしれないんですけれども、要はこの暑いっていう環境に置かれると、
うん、
まあ、さっきも言ったけど体温をこう動かす力が停止するので、それを防ぐために無理やり自分で汗を かかせてあげる。で汗をかかなきゃいけないんだよあなたみたいな、私汗かかなきゃいけない体なんですっていうのを体にこう勉強させてあげるっていうことが大事です、
は
い
は
い
は
い、
ああなるほど、うん、
で最後はしっかり湯船に浸かってください、
うん、へ
え、そんなに熱くなくても大丈夫なんで、
はい、
20分ぐらい、
あ汗かく、
そうそう、それも汗をかくっていうこと、汗をかくっていうことが大事なんですよ。だから暑さ日差しで汗をかいちゃうんじゃなくて、自分の力で汗をかくっていうことが大事なんです、うん、
ああなるほど、
でそれで放熱をさせないとダメなんです。ほうほうほう、
へえ、
まあ、でもただ時々天気予報とかで運動はしないでください、この時間帯って書いてるところはやらないでください。それはもう気象の関係で、だから運動するんだったら朝晩、
あちょっとでも
涼しい時にやってください、はい、みたいな。ということでですね、時間が来ちゃいました
ね、
エンディングでちょっとお話ししたいと思いますので、
はい
はい、この続きはエンディングでやりたいと思います。ということで簡単にね、食材だけパパパパって言っていきます、
はい、
10個の食材です、
はい、
1つ目梅です、2つ目うなぎ、
はい、
3つ目がきゅ
う
り、
うん、
4つ目がしそ、
うん、
で5つ目がニラ、
うん、
6つ目がみょうが、
はい、
7個目がちょっと似てます、しょうが、で8つ目なす、9つ目が山芋、
はい、
そして最後は王道の豚肉。この10個の食材がこの夏バテに効くとされている食材になります。このね詳しい内容とかはですね、まあ言い切れなかったらブログの方にあげたいと思います。で溢れた分はちょっとエンディングでお伝えしたいと思いますので、はい、そちら最後まで聞いてください。ということで、夏バテ特集でした。第40回の、ファニックスルーム、
はい、大台ですね。
エンディングの時間になりました。大台になりました。あと10回、でもあと10回じゃない、大台。
あーそっか、あそっか、
40も大台だけど、できれば50で大台ってまあそんな感じで
僕
らしたんですけれども、
はい、
まあ、さっきその夏バテ特集でちょっと、まあ、食材系ババッと言ってきたんですけれども、例えばほら体の熱を外に出さなきゃいけないってなった時に、まあ、一番おすすめで簡単なのは、まあ、結構知ってる方もいらっしゃると思いますが、キュウリですね。キュウリって水分の塊だから全然栄養ないよって思われてる方もいらっしゃると思います。実際、
はい、
私もそうでした。ですが実はキュウリってカリウムっていう成分が入ってるって、
ほうほうほう、
みたいな。でこのカリウムっていうのがですね、夏バテでむくんでる体を むくみを取る、
あらそれ嬉しい、
効果があるんです。だから夏バテで水をいっぱい飲むでしょ、なので体がむくんじゃう、このむくんでるのを取ってくれるっていう、プラスあその熱を外に出してくれる。
あ
でしかもさらにキュウリにはビタミン C を、壊してくれる酵素、アスピコール、アスコルビナーゼってカタカナ大変、アスコルビナーゼっていうのが含まれてて、はいはい、あのそのビタミン C を ある程度なんかね、なんていうのこう壊す、ビタミン C ってね、なんかね確かね周りが硬いのよ、その周りの硬いのを取ってあげないと吸収しにくいんだって。
あ吸収しやすくしてくれるんですね。
そうそうそうそう、だからキュウリ単品でもいいですし、酢の物にして食べてもお酢もね疲れ取るっていうんで、酢の物にして食べやすくしてあげると取りやすいかなと思います。
はい、
そんな感じですね。あといろいろあるんですけれども、あとですね生姜、これ夜ほらあゆるじゃない、冬寒いの防止するので生姜湯とか飲むけれども、
はいはい、
まあ、それこそ発汗作用があるので、その汗を自分でかかせるために、まあ、この時期もね生姜とか取ってあげるといいかなと思います。あとナスもね水分が多いんですよ。
あよく言いますよね、
ナスとキュウリはあまり水栄養がないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、このナスの皮の部分にねアントシアニンっていうポリフェノールの一種が入ってるんですって、
うんうん、
でこれはね抗酸化作用があるそうなんですよ。で動脈硬化を防いだりコレステロールを下げたりしてくれるので、肝臓の働きを良くしてくれるんです。
あ、
だからその肝機能が低下している、その夏バテでね低下している時に、うんうん、まあぜひ食べてくれたらいいなと思います。でちなみにそのさっきシソって言いましたね、まあ、マディのおすすめはナスとそのシソを巻いてちょっと煮浸しみたいな、
あー美味しそう、
大根おろしで食べるっていうね、
は
い、
ミプのおすすめはナス、焼きナスに生姜をたっぷりのせて醤油たっぷりかけて日本酒と一緒に食べることです。
その時ぜひお水も一緒に飲んでください。
はい、
そんな感じで、まあね、まあ、まだまだいっぱいあるのでお伝えできなかった部分はですねブログの方に上げていきたいと思います。ということでファニーボイスルーム Facebook やっております。 facebook.com/pifrinet facebook.com/pifrinet、Twitter アカウントはアットマークピフリネット、アットマークピフリネット、メールアドレスファニーアットピフリドットネット、ファニーアットピフリドットネットです。次回の放送日は7月の29日
はい、
もう7月も最終日、
ね、びっくりしちゃった、
あら
早いんですけれども、
はい、
次週は、次週の出場はゆいでお送りしたいと思います。
はい、
はい、というわけでお届けいたしましたのは本日の出場マリーと
ゆいと
ミプーでした。
またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたしました。